はい、創世記の11章ですね。創世記の11章です。明日の第2礼拝では9章から11章までを一節ずつ学びますけれども、今は11章の1節から9節を注目して、見たいと思います。1節から9節、11章、創世記の11章、1節から9節です。さて、前置は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を出て、頂が天に届く塔を建て名を挙げよう。我々は全地に散らされるといけないから。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せられた。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこに混乱させたから。すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからで。私たちが前回学んだのは、ノアの時代に洪水が起こり、そして水が引き、そして箱舟から出てノアが全焼の生贄を捧げたですね。動物を焼いて神様に捧げた、つまり礼拝を捧げたというところを読んできました。で、私たちが全く新しい生活を始められると仮定してくださいですね。全く新しいところに行って、いわゆる新天地というふうに言われるような、このもう全てが自分の前に広がっている、ちょうどノアがそういう状態だったんですが、まず何をなされるでしょうか。私だったら探検をしますよね。ある人だったら何か食べるものないか、何か遊ぶもの、家を建てよう、いろんなことを考えますよね。けれどもノアは初めに行ったことは、こう石を組んでですね、石を積んで、そして薪を持ってきて、火をつけて、その前に動物、ほくってですね、動物をほくって、そして乗っけて火をつけて、神様にこれまであなたが私たちを守ってくださり救ってくださったことを感謝します、礼拝を捧げたんです。感謝の祈りを捧げたんですね。で、それをそのバーベキューの匂い、バーベキューっていい匂いですね。神様もいい匂いだと思ったんですよ。そのもちろんそれは感謝の生贄の、匂いとして神様が受け止められて、そして私はもう水を持ってこの地を呪うことはしないと言われたんです。そしてイエス、神様が再び祝福の命令を与えられました。埋めよ増えよ、アダムの時と同じようにですね、埋めよ増えよ、そして地を満たせ、地に満ちようと言われたんです。つまりこれからノアの家族から多くの人々が現れ出て、子孫が出てきて、その人たちが地に満ちるように、つまりいろんなところに散っていって、そこでノアと同じように、謙虚にへり下って神様に礼拝を捧げる、この仕えていくということを神様は願っておられたわけなんです。で、それがですね、明日9章から学びますけれども、9章まで書いてあってですね、で10章でノアから出てきたその人々の話が書いてありますが、なぜかですね、そこはいろんな民族の話が書いてあります。 そして言葉がいろいろあることが書いてあります。例えば10章の5節に、これらから海沿いの国々から分かれ出て、その地方により種族ごとにそれぞれの国々の国語があった。そして、ですね、20節にも同じように国語ごとにっていうふうに書いてあって、そして31節にも同じように国語、地方、国ごとにと書いてあるわけなんです。まあ、当然ながら私たちは今、たくさん民族いますから、言葉だって一つではないですね。当たり前じゃないかと思うかもしれませんけれども、よく考えてみてください。ノアの家族、言葉一つだけだったんですよ。そうですね、一つだけだったのに10章に入るといろんな言葉が出てきたって書いてあるんです。それで11章にそのいきさつですね、なんでそのように言葉がバラバラになっていったのかといういきさつ、その事件が書いてあります。でそれがいわばバベルの塔事件なんですよ。でそこを今さっき私たちは読んだわけなんですね。でまず2節をご覧ください。人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。東の方から、このシヌアルの地というのはですね、今の昔のバビロン、ユーフラテス川の下流地域ですけれども、今で言うとイラクの方ですね。イラクの南の部分です。ペルシャ湾にこのユーフラテス川流れてきますよね。その水が流れてきますが、そこに彼らが平地だったので、この移住してきたわけです。で平地だから他の東の方にはおそらく多分山地があって起伏があってですね、結構不便だったと思うんですよね。でそこから平地に移動してきた。いかがですか、これってごくごく普通の人間の行動ですよね。なるべく快適なところ、楽なところに私たちは住みたいと思います。不便なところに行こうと思いません。ですから彼らが今それを行っているわけなんですよ。で私が妻と共に海外で宣教活動をしていた時にですね、しばしば聞かれた質問が、わざわざなんでこんなところにまで来てきたんですかというものでした。そこでは日本がいかに経済的に発達していて、住みよいかを彼らはよく知っていたんです。クリスチャンまでが同じ質問をするので、ちょっと私たちはがっかりしたんですね。で私は答えたんです。いつも答えてました。こうやって、確かに生活は日本の方が楽だよ、でも霊的にはこっちの方がずっと楽ですよ。そうそう、キョトンとしてるんですね。わからないんですよ。なぜか生活が不便な分、神様に頼らないといけないわけなんです。例えば今皆さん、ね、電灯がこの明るくついてるじゃないですか。突然停電したらどうですか。続けますか、私は説教ですね。当たり前だと思ってますよね。でも怒るんですよ。その時に祈りますよね。神様に頼りやすかったんです。生活が不便な分、神様に頼ることができるんですけど、逆に言うと生活が便利になって快適になって豊かになっていくっていうことは、神様に頼りにくくなってくるんです。私たちにとって生活に不都合なことが起こるって幸せなことなんですよ。もちろん平穏にいつも暮らしていれば、それは越したことはありません。問題が起こるように私たちが仕向ける必要もありません。でもノアのように、その素晴らしいその世界を見ても、いつもそれは神様からのものだと言って感謝して過ごしているならばそれでいいんですよね。けれどもとかく私たちは生活が楽になっていくと、それに頼って神様ではないものに頼っていく。だから不便 不都合、悲しいこと、嫌なこと、自分の思い通りにならないことというのは、神様を追い求める良い機会になるんです。ヤコブが手紙の中で言いました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときには、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。ですね。喜びと、いやですよね、試練でも喜びとみなしなさい。そして今度ですね、快適な生活に入っていくと、今度はノアみたいにですよ、感謝していればいいんですけど、そうじゃなくてですね、快適な生活に入っていくとですね、今度は神様じゃなくて自分たちでその空間を守ろうとします。その快適な楽な空間を。で、次をご覧ください。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫聖を用いた。石ではなく丈夫なレンガで、しかも礫聖、わかりますかこの言葉。礫聖というのはいわゆるアスファルトですよ。アスファルト、あの道路がですねぐちゃぐちゃにならない、その理由はコンクリートにアスファルトを塗っているから、非常にね、私たち楽なわけですよね。ちょっと日本でも昔昭和30年代とか、その時には砂利道があってですね、実は私たちがいたところそういうところ多かったんですけれども、帰ってくるとですね、もうこのちょっとお尻の上のぐらいまで泥がついてるんですけれどもそれが なくて助かるのはですね、アスファルトのおかげです。これを塗ったんです。理由は何だか分かりますか。ちょっと考えてみてください。なんでアスファルトで塗ったんだろう。レンガにしっかりと水が通ってこないように。わかりますか。今ヒント言ったんですよ。ノアの時代の洪水を恐れていたんです。水の裁きのことを考えていたんです。大洪水がまた起こったらどうしようと思って、それらから守られるために自らその対策を練っていったんです。まあね、大洪水になったら当然無理なんですけれども、でも彼らはそれが怖かったので。でもよく考えてください。なんで大洪水になったんでしょうか。彼らが悪に傾いていつも悪いことを行っていたからですよね。つまり神様に従っていたらそんなことは起こらなくて助かるわけなんですよ。でも神様を信じられていなかったから、自分たちで守ろうとしていたわけなんです。自分たちで保険を作ろうとしたわけなんです。私たちがこういう不安を抱いているときに、二つの道があります。一つは神様に頼ることですよね。神様に祈ることです。もう一つは生活の安全保障を探すことですよね。生命保険、地震対策ですね。いろんなのがあるじゃないですか。そして日本の人たちは本当に注意しながら全てをきちんきちんと行っていきますので、何か突然の変化が起こったりですね、大変なこと起こりませんですね。起こりにくいです。それ自体が悪いと私は言ってるのではありません。けれども自分の不安、孤独、恐れを埋めるためにそういうものを行っていくのであれば、まさにここでやってる人たちと同じことを行ってるわけなんです。ルツ記というのがこの聖書の中にあります。イスラエルの家族がある家族がですね、モアブという今の視界の東の方に移り住みました。そして、息子が2人いたんですけれども、それぞれがお嫁さん、モアブ人のお嫁さんをもらったんです。ところがお父さんが死に、息子も死んでしまいました。残っているのはその嫁2人と、そしてナオミというそのお母さんだけだったんですね。姑とその嫁2人しか残っていなかったんです。そしてナオミは帰りなさい、自分の実家に言ったんですね。で、1人は帰りましたけど、もう1人ルツがもうしがみついたんですね。 で、ナオミが出て行きなさい、もう出て行きなさいって帰りなさいって強く言ったんですけども、ルツはあなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、あなたが死ぬところで私は死にます、このように言って一緒にその故郷であるベツレヘムに行ったんです。でそこではもう男はいませんから、他の貧しい人と一緒に暮らしていかなければいけません。落ち穂拾いをしました。この収穫の時にですね、こう穂が落ちるじゃないですか、それを拾ってもいいよ、それのためにそれ拾ってもいいよっていうのは立法に書いてます。だから取ってちゃダメなんですよね、落ちたものはそのままにしときなさいという立法があります。でそれで貧しい人たちはそこを拾って生活した。そこの畑がボアーズという人の畑だったんですけど、ボアーズはルツがどういうところから来たのかっていうのを全部聞いたんですね。それでルツにこういう優しい言葉をかけています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。翼の下に酒どころ、つまり女性の方はよく感じることができるじゃないですか、男の人がいない、いないことの不安、子供だったらお父さんお母さんですよね。これをルツはイスラエルの神に求めたんだ。そのことを翼の下に、この優しい手で本当にその自分の不安、この安全保障をですね、安全を神様に、イスラエルの神に求めてきた。だから豊かな報いがあるようにってこう言ったんです。詩編にも同じ言葉があります。私を瞳のように見守り、三つ葉の陰に私をかくまってください。今度は三つ葉の陰だけじゃなくて瞳ですよ、これですよ。今ちょこっとこう僕がなんかこう投げようとしたらですね、どうですか、瞳にぶつかりそうになったら全身でそれを守りますよね。そのように自分の守りを、自分の保障を、安全を神様に求めるわけなんですよね。それが今ここで言っている、このその反対のことをやっているのが自分たちでやってるわけですよですね。彼らの行動だったわけなんです。で次にここまでうまくいったんですね、彼らがねですね、レンガを作ってこう妖怪でこの家を作ってきました。私たち物事がうまくいくとどういうふうになりますか、人間って。全部がもうやってる通りに全部うまくいく、どうですか、高慢になります、高ぶります、うぬぼれます。それを4節から見るんですよ。そのうちに彼らは言うようになった、さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう、我々が全地に散らされるといけないから。町をまず建てました。私たちで努力や行いによってこういうものを作っていくんだ。どうですか、アダムの時からそうでしたよね。アダムは神様に頼ることによって創造的な働きをしていきました。神様と一体になって、神様から言うことを聞いて、神様の命令に従って、いつも神様と一緒で、そして物事を行った。その逆ですよ、これは。私がやるよ、私が町を建てる、私がプログラムを作ってやっていくことだよ。ここで大事なのが我々はっていう言葉なんです。神の御心ではなくて我々はと言ってやっていました。ルカによる福音書の12章のところにもですね、イエス様が似たような人、金持ちの例えお話になりましたが、大金持ちの畑が豊作になったんですね。それでこれ彼がこう言います、心の中で、どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして私の魂はこう言おう、魂よ、これから先何年かもいっぱい物が貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ。なんかしませんか、私たちも神様に祈らないで、これやってあれやってこれやってあれやって、こうこうこうこう、そしてこうやったらこうやってこうやってこうやって、
えるのがダメだって言ってるんじゃないんです。ここで日本語はですね、主語っていうのが明確じゃないですよね。でも英語で読むと I 私がなんですよ。神様がそこに介在する余地がないんですね。それで神様がこう言いました。その男に対して、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。虚しいですね。その人夜に落ちんじゃったんです。死んじゃったんですよ。私たちは明日交通事故に遭って死んでしまうかもしれないんですよ。いや、そんなこと言わないでくださいと思われるかもしれません。それは日本に住んでるからだかもしれませんよ。人優先なのはですね、先進国だけなんです。ですね。死んでしまうかもしれないんです。自分が霧のように簡単に消え去ってしまうかもしれない、そういう存在なんだよっていうことを分かりながら生きているでしょうか。で、ヤコブがこう言ったんですね。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのこと、またあのことをしよう。主の御心なら、神様がそういうふうにお考えになっているのであれば、私は今日も生きられる。かろうじて生きられる。いつ取られても構わない。けれども神様がそのようにお考えになっているんだったら、私は生きてこういうことをしていこう。なんですよね。それが全くないのが、ここで町を建てるということです。そして次にもっと高ぶっていきます。天に届く塔ですね、そこのシヌアルの地、今のバビロンですね、その地域にジグラットという、ちょっとピラミッドに似てるんですけど、ピラミッドよりももっと、なんていうのかな、階段がその少ないっていうか、でっかい、なんていうのかな、ジグラットのあるんですよ。で、その一番上で、何やってたかというと、星や月を拝んでました。星占いやってたんですよ。その偶像礼拝の始まり、第二礼拝で詳しく話しますが、そこがバビロンだった、ここだったんですね。他の神を拝み始めたのがそこだったんです。で、彼らはそのようにして天にまで到達するとおごり高ぶりました。私、神様が必要だよ、イエス様が必要ですよということを言っても、私はいりません、私は自分で自分の生活のことをきちんとやってきましたから、私は神というものは信じません、自分の必要なことを私が全部行っていきます、私が神になろうということなんですよ。これは言い換えると、私が中心になろう、私が全てのものを見ていく王様になろうと心に思ってるから、そんなことが言えるんです。で、これが実はもう何回も何回も出てきますよね。悪魔がエヴァに対して、あの善悪の知識の木の実を食べると賢くなって、なんて言いました、神のようになるよ、さっきもちょっとお話ししながらですね、いや、大地震が起こってニュージーランドで起こって、でもこれが何だかわからないですね、わからないんですよ、私たちはわからないんですけども、教えてあげようか、神のようになる、なりたいでしょ、全部わかってくるよ。これを誘惑を受けたので、エダバは取って食べてしまったんですよね。そして今そういうふうに、私は何とか追求して、だから科学の世界でもどうですか、もう神になったかのようにですね、考える人たちがいますよね。でも逆に本当に優れた科学者たちは、自分がいかに、人間がいかにちっぽけかっていうのがだんだん分かってきて、それで神を信じる人が多いです。宇宙飛行士の多くの人がクリスチャンになっていますですね。なぜか神、自分がいかにちっぽけかよく分かるからですよね。でも彼らは神のようにな そして次に名をあげようですよ。名をあげよう、自分の名前を残したい。自分が自分が自分が自分がいろんなところにこう残ってないと不安だ、ないでしょうかですね。自分が認められてない、自分がここであそこでここでで認められてないところから去ってってですね。なんでですか。神様に認められてるっていう意識これないからですよ。神様がお前を愛してるよ、お前は本当に私の可愛い子供だよっていうことはないから、認められることをいつも求めちゃうんですね。そして最後に、我々が全地に散らされるといけないからとこう言ってます。さっきのノアに対する神様の祝福の命令を思い出してください。地を満たせ。彼らは意識して散っていくのは嫌だから、自分たちで町を建て、このようにして神の代わりを作っていこうというふうに、自分たちで神抜きで自分たちでその世界を作っていこうとしたわけなんです。これがもうはっきりとした公然とした反抗だったわけなんですね。神に対する反逆だったわけなんです。それで神様が、次をご覧ください。主は仰せになった。彼らは皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられること、あ、ごめんなさい、その前に五節がありましたね。その時主は、人間の建てた町と塔とをご覧になるために降りて来られた。彼らは天にまで上がったと思った、届いたと思ってたんですよ。でも神様は降りてこなければいけなかったんです。人間は滑稽です。まあ、私も小さい時ですね、こう思いました。なんかなんでこれ以上俺勉強する必要あるのかなって、世界を全て知ったかのようにですね全部知ったかのように言うんですよ。知ったかぶりするんですね、私たちは。けれども神様の領域には全然到達してなかったんです。それで降りてこなきゃいけなかった。で、神様はここから言葉をバラバラにさせました。そのバラバラという意味がバベルと言います。ですか。で、工事をしていますから、どうですか、私が突然皆さんに中国語で話し始めたら、私が突然皆さんに、ラトビア語で話したら、なんかで、それぞれの人が違う言葉を話し始めるわけですよ。今はどうですか、違う言葉で私が話し始めたら、多分皆さんでお互いにも通じない、多分解散すると思うんですよね同じことが起こったんです。散ってったんです。で、なんかその家族の中では同じ言葉を話していたようですね。だからそれぞれがお互いに一緒に住んでても意味がなくなったので、遠くに遠くに遠くに住み始めて、それで民族ができ始め、国語ができ始めたというのが10章に書いてあるんですよ。彼らは地に満ちよという命令に反抗して、自分たちでそうならないように努力したんですけど、結局地に散ってったんです。神様の言ってることに自発的に従ってって、そして行けば本当に幸せだったのに、今は強制的に神様の裁きを受ける形で無理やり行かなければいけなくなったんですよ。結局同じことをしてるんですよ。でも祝福されて行ってるのか、あるいは裁かれて行ってるのかの大きな違いが出てきました。ちょうど子供がですね、朝起きられなくて学校に遅刻するのに似てるかもしれません。早く起きなさいとお母さんに言われても、起きてくる、で寝床に出ないものだからですね、父親が無理やりも引っ張ってくる、そして無理やり行かせたら、一生懸命走って行ったんですけども、遅刻でした。そして先生に怒られてですね、もう一日散々ですね、 同じように学校には行ってるんです。でも初めから朝早く起きてお父さんとお母さんの言うこと聞いて行って授業を受けたらなんて気持ちいいでしょうか。同じことをしてても全然違うんですよ。聖書には全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるのですと書いてあります。全ての口だから全世界の人なんですよ。この言葉イエス・キリストが主であるという言葉を今この生きている時に言ったら救いの言葉なんですよね。本当にイエス様主です、ハレルヤ、感謝して喜んで賛美している告白ですよ。けれども自分がイエス様を拒むのままいらないと言って死んでって、そして終わりの日によみがえって蘇ってですね神様の最後の審判のその裁きの座にの前に出てって、そしてそこで無理やり強制的にイエスは主であると認めざるを得なくなるわけです。全員がもう厳然とした事実ですから、その時はイエス様を見てもイエスが主なわけですよ。認めざるを得ないんですよ。でもその後はゲヘナ、火と硫黄の池に投げ込まれるわけなんです。結局イエス様が主であると言うんですが、結果が大きく違うわけです。祝福されるのか呪われるのか。でここまで見ていくとですね、私たちはこう天に昇っていく、天に届こうとする塔を建てた話を読みましたけれども、聖書に興味深いことに天から下ってきた話があるんです。イエス様がこういう話をしました。天が開けて神の御使い天使たちが人の子、これキリストのことです、キリストの上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。でその話というのは実は創世記のヤコブという人、その人の話に出てくるんですね。で彼はですね、お兄さんのエサウがいました。そして父イサクが死ぬ前に子供に遺産相続のように祝福を与えようとするときに、実は神様はすでに奥さんのリベカに、お母さんのリベカに兄が弟に仕えると言っていたんです。つまり弟が約束のものを受け継ぐよと。でもお父さんはそれに反してお兄さんを祝福しようとしたんですね。それでお母さんリベカが驚いてですね、それで息子、弟息子のヤコブにですね、エサウに変装させて、でお父さんの前に出てってエサウのように振る舞って祝福を、でお父さん目見えなかったんですね。だから騙したんですね。それでそのことを後でエサウが知って、お父さんが死んだ後に殺してやる、こう言ったんですよ。でそれで逃げるようにしてリベカお母さんの親戚のところに旅を、一人旅を始めました。そこでお嫁さん探しをするためです。たった一人何にもないところで石を枕にして寝ていました。そしてその時に彼が夢を見たんです。一つのはしごが地に向けて建てられている。そして神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そしてこう言いました。主がこう言われました。あなたは、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。すごいですね。でもこれだけじゃないです。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。考えてください。ヤコブはお家騒動のためにどれだけ辛かったでしょうか。兄に憎まれて、もう突然出ていかなければいけなかったんです。 野原で石を枕にして寝なければいけなかった、そういう惨めなところで神様がものすごい栄光に満ちた祝福の約束、その幻を見せてくださったんです。それが天からのはしごだったんですよ。そしてイエス様はこれが私なんだよって言われたんです。私たちはもう天に塔を建てなくていいんです。自分でやってこう、私がやらなければいけない、私の生活なんだから私がこういう不安があるけどこういうことやってって、こうやってこうやって、うまくいけなかったら幸せです。その時に神様の声が聞こえるんです。やんなくていいんだよ。うまくいったらちょっとやばいんです。ほら私はできるじゃん、俺はできるじゃん、こうなっていくわけですね。そうするとバベルの塔になっていくんですよ。でもやる必要ないです。その場所で自分が惨めでなんかうまくいかなくて何なんだろうというところまではしごを神様が下ろしてきてくださる。そのはしごというのがイエス様なんですよ。その今のありのままの自分で、今のそこにいるところで、一番神様とは接点がないかもしれないなっていうようなところで、いや違う、そここそが神様が降りていきたいところなんですよ。一生懸命上がる必要ないんです。どうかそこで神様に出会って、そしてノアのように生贄を捧げてください。生ける生贄、自分自身を神様に感謝と賛美の生贄を捧げてください。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのように教訓と、そして同時に祝福の話を私たちのために残してくださってありがとうございます。天のお父様、なんて私たち愚かなことでしょうか。自分たちで一生懸命いろんなことをしてしまいます。あなたは、私がここにいる、私に従いなさい、そのイエス様を、そう言われるイエス様を私たちに与えてくださいました。どうか私たちが素直になって従っていって、あなたのこの祝福を見ていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。